山田先生、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今週は治療方法なんですが、そこに入る前に、おさらいをということで、舌がんについて教えてください。
はい、舌がんはですね、口の中のがんのだいたい半分ぐらい、50% を占めるがんで、舌というのは筋肉と表面を覆う上皮組織からできているんですが、主にこの筋肉の方ではなくて、表面の上皮組織が異常を起こすことで発症する疾患というふうに考えられています。で、男女比は2対1と男性に多く、年齢的には50歳から70歳ぐらいで、近年増加傾向にあるというふうに言われている疾患です。症状としましては、舌が白くなる、赤くなる、それから潰瘍ができる、えぐれるっていうことですね、それから逆に隆起する、そういうふうな症状が出てきます。舌の中で病変がだんだん進展していきますと、これが頸部リンパ節、首のリンパ節の方に転移していきます。がんの細胞がリンパ管という細い管を通って首のリンパ節にたどり着いて、そこで巣を作って増殖するということで、症状としては今度は首が腫れてくるというような症状が出てきます。ですから舌も腫れてるし、首も腫れるというようなことになります。で、さらにこれを放置しておきますと、舌の病変から細胞が血管の中に入り込んで、血管の中をがんの細胞が巡っていって肺にたどり着いて肺転移を起こします。で、主な、場所が遠隔転移の後発部位が肺ということなんですが、血管の中にがん細胞が入ってますから、いろんなところにたどり着いて病変をそこで作り出すというようなことで、体の中は蝕まれてしまうというような疾患です。
食道や胃などもがんに侵されているという場合も多いんだそうですね。
そうですね、これは遠隔転移というふうには考えられていないんですが、口にがんができてしまう人のだいたい10人に1人ぐらいの割合で、胃カメラ検査なんかで、胃がんや食道がんが見つかるということが知られています。
先生、この舌がんなんですが、初期症状から、その進んだ症状から、その途中で痛みというのはどうなんでしょうか。
そうですね、痛くない病変の場合には患者さんもそれをこう放置しがちなので、だんだんにこう大きくなってしまって、大きくなってから来院されるというようなことになって、痛みがないというのはちょっと良くないですね、本当にね。で、逆に小さな病変でも痛い場合には、早くいらしていただけますので、見つけやすいということにはなるんですけれども、痛みも口内炎なんかもかなりちっちゃくても痛いですよね。ですが、せいぜい2週間もすれば治るのが普通なわけで、で2週間経っても痛みがこう取れないというような病変の場合には、もう思い切って近くの歯医者さん、かかりつけの歯医者さんを受診するとか、我々のところでも構いませんし、病院を受診していただくっていう方がいいなというふうに思います。
先週発症の要因についてもありましたけれども、タバコ、お酒、そして刺激というお話でしたね。
そうですね、発症要因は、今明らかになっているものには、ヘビースモーカーの方とか、それからお酒をたくさん飲むような方で、特にお酒を飲んですぐお顔が赤くなってしまう、このフラッシング反応というのが起こるような方っていうのがリスクが高いというふうにされています。それから口腔の慢性刺激ということで、口の中に、とんがっているようなものがあるような場合には、この合わない義歯とかですね、合わない歯科補鉄物、それから歯の位置異常、こういうふうなものがあるような場合には、これらのものが舌を刺激しますので、 この機械的な刺激が発症のリスク因子になっているというふうに考えられています。
さあ、その舌がんの治療方法なんですが、先週検査 MRI やエコー CT ペットまた胃カメラなどがあるよというお話でしたけれども、まず診断がつきました、
はい、
深さ広がりいろいろなものが見えてきてさあとなった時に治療方法の第一の選択というのは何になってくるんでしょう。
治療法の第一の選択は手術療法になります。で、治療法には手術、化学療法、これはお薬による治療ですね、それから放射線療法、さまざまあるわけですが、舌がんにおいては手術療法が主役の治療法ということになります。
その検査の段階でどれぐらい深いのか広がっているのかということで、その手術の仕方も変わってくる、量も変わってくるというのか、取る部位の、
そうですね、で一般的にはその例えば、1センチぐらいの舌がんがあったということを想定しますと、はい、1センチだから1センチだけ取ればいいというわけではなくて、ちょっと余分に取りましょうねっていうことになってるんですね。で、どのぐらい余分に取るかっていうと、だいたい1センチぐらいは余分に取りましょうねということになるんですね。で、そうしますと、たとえ1センチの病変でも前に余分に1センチ、後ろに余分に1センチということになると、これで直径3センチぐらいになっちゃうんですね。なので、そういった感じで、かなりこう多めにその切り取られると、余裕を持って切り取られると、ただそれはそのがんの組織が周りにやっぱりこう肉眼的に見えるところから細胞レベルでは細かく周辺にこう飛び散ってますので、飛び散っているところも全部抑え込むのに大体そのぐらいの安全域が必要だというふうに考えられておりまして、なのでちょっと余分に取らざるを得ないということになります。
その下の中でもできる位置というんでしょうか、先端なのか、喉の奥の方なのかとか、位置というのは関係あるんですか。
そうですね、舌の中で、一番起こりやすいのが舌の辺縁のところ、
辺縁、
へりですね、脇のところとか、裏側のところ、これはやはりこの歯からとか刺激を受けやすいからというふうに考えられますけども、そういうふうなところに起こりやすくて、このベーっとベロを出した時のその舌排部のこの正面のところにはほとんどできないんですね。なのでベーっとベロを出してみてもがんがあるかないかっていうのは意外と分かりにくい、裏の方にこうあるということが多いんですね。で、切除の範囲によっての治療の仕方も変わってくるわけなんですが、小さいがんにおいてはその部分だけをちょっと余分に切り取るということで済む場合が多いです。それでも治療は終わりということが多いです。で、ところが例えば舌の半分よりも多く取らなくちゃいけないというようなことになりますと、取った後にですね、大きな穴が口の中に開いて、舌が半分以上こうなくなってしまっているわけですから、このままというわけにはいかないので、他のところから組織を取ってきて、で補填するというような舌の再建手術っていうのが組まれることになります。で、他のところっていうのはどういうところなのかと言いますと、桃田の外側のところであったり、お腹の筋肉のところであったり、お胸の筋肉であったり、前腕部の皮のところをこう取ってきたり、とにかく他のところの組織を持ってきて偽物の舌を作る、そういうふうな再建手術が必要になる。で、偽物の舌ですから、こちらの方は神経も通ってないので、 動かないんですが、まあ、残存舌に引っ張られてですね、まあ、残ってる側がありますから、それに合わせて一緒に動くというようなことになって、こうなっちゃうとちょっと大変になってしまいますね。
大掛かりですね。あの取り除く手術と再建手術というのは同時にというか同じ時に行われるんですか？
そうですね。で、再建手術はあの形成外科の先生が手術に入られて、うん、あのおやりになる、そういうふうなあのチーム医療が行われています。
岩手医大附属病院内でのこの医師の連携というのは、
舌がんの治療は岩手医大の中で頭頸部腫瘍センターというのがございまして、はい、でこれは頭頸部外科と口腔外科で構成されているものなんですが、そこで集約した資料が行われております。で、形成外科の先生にも舌の再建手術なんかの時にはご協力をいただいているというような形で治療を進めています。